ですね。いこさんもチュパミさんもこう愛はわかるんですけど、その作品のどこにアイデンティティがあってこう魅力的かみたいなところはもう少しこうかいつまんで言ってもらえると。
確かに。
読んでもらわな、伝わらんもんね。
うん。うん。読まれなっちゃうし。
読まな。
あと、読んだ後の人には、結構いろいろ言えるけど、読む前にちょっといろいろ言えないなっていう。
それに挑むのがホラボドなんだよ。
ギャー
はい、始まりましたホラボド。今回はなんとおすすめの漫画について語ろうでございます。はい、ということで、なんかね、時空が歪んだのか、なんか
時空が、
さっきまで撮ってたような気もするんですけど、別の回を。
まだなんか、熱を持ってるよ。
熱がね、なんかこういうボードゲームは嫌だな、みたいな熱持ったまま、今挑んでますけれども。はい、ということで自己紹介、私、もみ、そして、
梅雨ですね。イカです。
梅雨だよ。花火だよ。
チュパミでーす。
イェーイ。
おあれチュパミさんがいる。
はい。
急遽ね、声かけたら、もう漫画大好きチュパミさんも、まあ出ると。私もやらせてくれと。
なるほど、ありがたい。
ということなんで、はい、3人でね、別の回収録してましたが、まあ結構押しちゃったんで、うん、次の週ということで、はい、今回配信するのは、おすすめの漫画について語ろうなんですけれども。うん、
おー、もう映像作品じゃねえな。
そう、映像作品でもないんですよ。しかもね、ちょっと言わせていただきたいんですけれども、私、うん、全く漫画読まないんですよ。
え？
お
全く。本当に。でも昔はめっちゃ読んでたんですよ。
うん。
もうすんごい読んでたし、テレビゲームもしてたしっていうので考えると、うん、今両方もうやらない。全然興味ない。っていう、うん、私が今、この漫画おもろっつってハマってるのがあるんで、それをね、ぜひ紹介したいなと思いまして。
なるほど。
っていうきっかけもですね、実は先日アメトークっていうテレビ番組で、
うん、
漫画大好き芸人っていうのがやってたんですね。
はいはいはいはいはいはい、
まあ、こちらご覧になられた方もいらっしゃると思いますけど、それを私見てた時に、あ、なんか漫画全然もう離れてたけど、ちょっとこれだけ言うんだったら見てみようっていうので、まあ一巻ずつこう買ってですね、まあ番組内で紹介されてたやつを、うん、でそれを見た上で、これ特に良かったなっていうのを、まあさらに続きを買ってっていうので今回挑みたいなというところなんですよ、うん、
なるほどね。
じゃあ三田鍋さんはあんまり漫画読まないの？
いやー、僕気づいたら全然読んでないですね。
あら、
小説とか読むんですけど、今思い返してみたら、現在進行形で買ってる漫画って、放課後サイコロクラブと、
俺、
ベルセルクなんだな。
ベルセルクはね、まあ、先日三浦先生がお亡くなりになりまして、
ちゃんと対策になりましたね。
いや
ー、私も
ベルセルク好きでしたけどね、めちゃくちゃ好きでしたけど。
はい、めちゃくちゃ好きだった。たんすよ。もう、うん、こんな僕に響く漫画が果たしてあるのかなと。
いいポジションですね。まあ、そんな田辺さんにプレゼンする意味も込めて、はい、まあ、イカさん、チュパミさん、私でですね、まあ、おすすめの漫画を取り上げていこうかなと思いますけれども。
はい。
ぜひお願いします。
では、まずですね、一つ目、まあ、私から行きましょうか。一本。うん、まあ、ちなみに、その、おすすめ漫画、まあ、アメトークの中で紹介されてたものとして、週末のワルキューレとか、早々のフリーレンとかね、うん、あと、ま、怪獣8号とかね、まあ、そういったトレンドなものもいっぱい紹介されて、うん、まあ、買って読んだんですけど、
本当だ、買ってる。
なんかね、いまいち自分に合わなかったんです。まあ、もちろん面白かったですけど、まあ、ちょっとやっぱり漫画が苦手な私からすると、まあ、一巻でも十分かな、みたいになっちゃったんですけれども、そんな私の感覚を飛び越えて、おすすめしたい、うん、まず一本目、こちらでございます。ドドン。
ね、これ。
カラオケイコでございます。
お？
カラオケイコ。まあ、こちらはですね、この漫画がすごい2021女編第5位になりまして、で、こちらのランキングなんと1位もですね、同じ作者の、これね、和山山先生なんですけれども、うん、同じ作者のこちら、女の園の星。 っていうのが1位なんですよ。これすごいことで、2021年のランキングで同じ作者の別の作品が10位以内に2つも入っちゃった。しかも1位と5位っていうね。
へ
ぇー。イニシャル D 感ありますよね。
イニシャル D みたいなイラストですけど、確かに。
確かに。作者の方はお若いのに、絵柄が結構昔風。
このね、まあ、和山山先生ってじゃあどんな方かっていうとですね、今まさに飛ぶ鳥を落とす勢いでして、2019年に頒布した同人誌の夢中さ君にっていう、まあ、こちらがですね、編集者の目に留まって書籍化されたんですよ。そうしたらば、文化庁メディア芸術祭漫画部門新人賞と、手塚治虫文化賞短編賞ダブルで受賞しちゃいまして、もう
全同人誌でしょ？
いや、そう、コミティアで出した同人誌だったんですよ。最初はね。
は
で、それが、その書籍化されてね、あ、編集部が見て、おすごい、これちょっとうちで出そうよって出したらば、もうそんなダブル受賞したから、もう全国的に品切れになりまして、あっという間に広まっていった。そんな期待される和山山先生の1位の女の園の星ではなく、私が紹介したいのは5位のカラオケイコの方なんですけれども、これがすごい面白くて、どういったストーリーかと言いますと、合唱部のですね、部長の里見くん、これ主人公ね、中学生ですわ。この里見くんがですね、合唱コンクールの帰りに突然ヤクザの教授って人に絡まれるんですよ。
なんで？
おい待てやと。で、俺の歌の個人レッスンをしろと。ね、そのや、なんでやねんってなるでしょ。怖ってなるでしょ。で、そのヤクザ教授さんが言うにはですね、そう、組長主催のカラオケ大会がありまして、それの最下位になってしまうと、組長直々の入れ墨を入れられてしまうと。前回最下位だったやつは、キティちゃんを手の甲に入れられてしまったっていう状態なんですね。もうそれだけはもうヤクザとして、絶対に嫌やと。だから、歌を何としてでも上手くなりたい。その合唱部部長である里見という他人だけど、年下だけど、そいつに頭を下げて、どうにか教えてくれっていう。
なんで中学生
で、まあそういったね、半ば拉致に近い形で、毎週嫌々ながら合唱指導を行う里見くんなんですけれども、そんな彼にもですね、まあ青春なりの悩みや葛藤があったりするんですよ。そんなことをですね、まあうん、そう、中学生とヤクザの、まあある夏芽生えた奇妙な友情を描いた作品なんですね。
二人の友情の話になるわ
け。ね。で、そうやって聞くとですよ、田辺さん。うん、ヤクザと中学生の友情？まあなんか結構笑えるテイストとか、まあギャグ漫画なんですか？みたいな感じで思うじゃないですか。
うん。
まあ、ヤクザも絡むから、なんか血みどろな構想に巻き込まれたりとか、無駄に熱い友情演出とかがあって、なんかいまいち自分に合わないかななんて、今思いました？
思いましたね。
思ったでしょ。私も思ったんですよ。私も思ったんですけど、これね、たった一巻で終わるんですよ。
え、マジっすか？
はい、もうこの一冊で終わります。だったら、ま、ちょっと一巻で終わるなら見やすいし、いいやと思って見たら、もうすごい面白くて、これがですね、その思ってたようなギャグとか思ってたような熱い友情じゃないんですよ。歳も立場も全く違う奇妙な二人がまるでその BL のごとく、徐々に気持ちが近づくようで、そうでもないっていう、安入いな部分が非常に面白い。相手は他人でしかもヤクザなのに、中学生らしい素直な一面をですね、僕一つにぶつけるその里見くんの様っていうのはとても心温まりますし、最後は案外ほろっとくる展開なんかもありまして、で突出して言いたいところとして、その和山山先生っていう方はですね、非常に繊細で独特な言い回しみたいなのが得意で、この空気感がですね、どんどん引き込まれていくんですよ。こう何気ない日常の様とか、各キャラクターの個性ある性格をさりげないセリフの端々でうまく漫画に落とし込んで、でそれで言うとですね、例えば四つ葉刀とか京アニである日常みたいな、ああいうまったり系漫画作品あるじゃないですか。ただそれとはね、また違うんですよね。こう繊細な言い回しとか空気作り、こう、私の口では説明しがたいんですけれども、これがすごく今っぽい、非常に癖になる笑いっていうのを巻き起こしてるんで、まあ、これはこの、まあ、1位の方の女の園の星の方でも抜群に発揮されてるんですけど、こちらはま、今、3巻まで出てるのかな。
うん。
でもま、カラオケ以降はもう1巻で終わるんで、ぜひこれだけでも見るとですね、絶対虜になります。
これあの、ノスゲームのノスモスさんがむちゃくちゃハマってましたね。
そう、貸したんですけれどもね。うん、
最近ダラダラね、漫画続く場合が結構多かったりするけど、一冊で買ってっていうのは、もうすごい話をそこに凝縮してる。
そうですね。しかもあれですからね、あの、2話で終わりますからね。
たった2話、
たった2話です。前編後編後書きですから。
うん、本当だ。
あとまあ、なんかネームがすごいギュッと入ってる感じ。
あ、そうですね。私そう、漫画のちょっと苦手なのって、まあ、コナンを代表として、やっぱり文字が多すぎると、活字読んでるせいで眠くなっちゃうっていうのがあるんですけど。
でも、活字苦手も
あのね、そんなにセリフ量も多くないです。で、コマ割りとか、絵柄のうまさみたいなところで表現されてるんで、小林山先生のすごくいい部分っていうところが凝縮されてるなっていう点で、こちらカラオケ行こう。ぜひ見ていただけたらなと思いました。
うん、なるほど。その、なんだっけ、その、中学生のその子は、最初、いやいやじゃないの？それ。
めちゃくちゃいやいやです。だし、もう中学生だから、もうなんか平気でヤクザに、もうほっといてくださいとか平気で言うんですよ。怖がりながらもね、言うんですけど、うん。そのね、なんか一生懸命さみたいなのもね、いいんですよね。心温まるんだよな。
なんて言えばいいですか、ジャンル的にはハートフルコメディーなんですか、何なんですか、ね、
に近い、近いです。ただ、やっぱりその、独特のまったり感みたいなところで言うと、まあ、和山山ワールドっていうところでの表現になるので、
ね、
で、今やっぱ世の中的にもトレンドとして和山山先生って注目されてるんで、それをちょっとだけでも知っとこうかな。でもいっぱいあるやつ読むのめんどくさいなっていう時にこそ、ぜひこのカラオケ行こうがおすすめですね。
なるほど。
うん、でもまあ個人的にはほのかなブロマンスかなーなんて思ってます。
ああ、そうですね。そういう表現でも
ブロマンス
だと思います。
ブロマンス。
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 あの、ブラザーロマンスと書いてブロマンスと言います。
ああ、なるほど。ちょっと賢くなった。皆さん聞きました？ブラザーロマンスと書いてブロマンスだそうですよ。
多いじゃない
ですか。はい、こちらをね、うんうん、調べていただけると。
はい。まあ、そんなことをね、まあ、だらだらと言っても長くなってしまうので、はい、まあ、次行ってみたいなと思いますけど、うんうん、では、イカさん、イカさんのおすすめの漫画ありますか？
何でしょう？
あの、ツイッターでボロボロ見てると、漫画の広告がよく来るわけですよ。
ああ、はい。
漫画の広告をちらっとよく見たり、最初の方の無料のとこだけ読んで終わることが多いんですけど、
うんうんうん、
これはちょっとなんか、久しぶりに予定してずっと読んでしまって、夜中の1時ぐらいに見つけて、うん、気づいたら4時半やったっていう感覚、これ久々やなって思ったんで、
そりゃすごい。
漫画の名前があのノベルっていう。
ノベル。
ノベル。
NOBELU って書いてノベルっていう。
ああ。
主人公ノベル君っていうのがいるんですけど、母親がダメダメ母親で、
ほう、
働くこともできず、自分をただただ綺麗にするというか、その自分が美人やから、ずっとチヤホヤされてきたから、もう子供が生まれてもそういう感覚が捨てきれなくて、私は全然可愛いから大丈夫みたいな感じになって、で、お金がすごい散財するから、使い切っちゃって、仕方がない子供のノベル、お前は子役になりなさい。
はぁ。
子役になって演劇で稼いでこい。
なるほど。
私の子やからできるはずや。
嫌な親ですね。
そういう親やったから、あまりにも不幸というか、うん、自分を抑圧して生きてきたから、
うん、
別の自分っていうのが出せるようになって。
多重人格ってことか。
うん、多重人格すごいテーマなんですよね、この前。
へ
ぇ、ゴールドジャージっていうのを着てる、その学校の中ですごい偉いやつ。にノベル君が話しかけてしまう。その4人はもうずっとテレビ出まくるようなメンバー、
うん、
そのメンバーに話しかけたから、その憧れている同じ学校の女の子がキレて、そのノベル君を別の男っていじめさすんですけど、その時にノベル君が、自分のその隠れた才能を出してすごい戦っていくみたいな感じで、どんどん展開していって、うん、で、この漫画完結してるんで、最後まで読めます。
うん、
で、この漫画、すごいキャラが良くて、
はあ、
そのゴールドクラスの4人の話もすごい細かく書かれてたりとか、うん、そのノベルとの絡みとかも書かれてたりとか、うん、で、多重人格を出しすぎると、あかんみたいな感じで、自分が壊れちゃうよみたいな感じで、その多重人格を直そうとか、そういう話も出てきますし、
うん、
最終的にはもうなんか、すごいいろんな対決をしたりもするんですが、とりあえず、なんですかね、モミさん、分かってる？俺、あの、漫画の説明下手やから。
え、戦いなん？葛藤なん？それとも二重人格の。
戦いよりかは、なんか葛 闘というか、そうと、あの、演劇でどんだけすごい演技をするかっていう、うんうん。
そのお芝居をするにあたってっていうのは、ノベル君のその、副人格がなんか、こう、お芝居においてすごい台頭してくるとか、そういうことですか？
対等もするし、対等させないで頑張るぞとか、ちょっとこう、いろいろ、そういう。
あれ、でもこれ、何巻まで出てる
の？でも、8巻ですね。
8巻かな？
わあ、
うん。今、イカさんの話聞きながら、気になっちゃったんで、無料サンプル見てたんですけど、結構エグいですね。おー、すごい。
早
っ。いや、気になっちゃった。
この間に。
いや、でも、結構、鮮烈なシーンとかが。
そういう系なんだ。なんか、ほがらかに戦っていくものではなく、
いやいやいや。
離婚するっていうところから始まりますから、親が。
でも、他にもなんか結構、クラスでいろいろ起こったり。
あ、じゃあ、残酷なシーンも多いってことですね。
うん。絵柄もすごい、とんがってるっていうか、その、まあ、強い描写もたくさん出てくるんで、すごい、絵柄、どんどんこの人の絵に引き込まれていくんですよ。
なるほど。
なるほどね。
でも、精神的に結構来るシーンがありますね、これは。なかなか。
面白い。徐々に嫌なキャラを愛せるようになったり。
これ愛せるんですか？冒頭の無料サンプルシーンだけですけど、かなり嫌いになりましたよ。
一巻はだいぶ結構話が嫌な感じで展開するんですけど。
なるほど。
まあ、良くなる。
っていうのが、ノベル。
はい。
はい。
なるほど。
こちらが全部で8巻で、すでに読めて、1巻、1話が無料？ 1 巻が無料？
もうね、最近キャンペーンみたいなやってたんですよ。
今、サンプル増量じゃないでしょうかね。
あ、そうです。結構読めます。あと、もし、サンデーウェブリのポイント貯めてたら、結構ポイントでどんどん読めていけるんです
。あ、なるほど。
すごい。
はいはいはい、
うん。僕、ポイント貯めまくってたんで、8巻まで、読めます。
あ、そんなんでき
る、ね、そこまで来ました。
全部ポイント。
はー、という、マノベルでございます。イカさんのおすすめですね。
うんうん。
はい、じゃあ次行ってみましょう。
はい。
はい、じゃあ次私、もみ、2個目行きますね。まあ、先ほどのカラオケ行こうとは、もう、真逆というか、もう私の精神面がこれは見なきゃいけないっていうので、もうつい全部買っちゃったっていうことで、こちらでございます。じゃじゃん。ガンニバル。
ガンニバル？
ガンニバルです。こちら皆さん読んでますか？
読んでます。
お、こちらね、10巻まで今出てて、まだ続巻中でございますけれども、
はいはい、
まあもうこのホラボドのホラーの部分ですよ。もう、スリル、ホラー、サスペンスものなんですけれども、まあ閉鎖的な村で起こる猟奇殺人っていう、まあそれを追う駐在さんを描いた作品ですね。
駐在さん？
駐在さんが主人公です。で、戦慄の村八部サスペンスなんて呼ばれてますけれども、まあ、そんなテーマのね、まあ、チャッチ猟奇殺人系漫画って、実は最近のアプリめちゃくちゃ溢れ返ってるんですよ。まあ、結構残酷な描写やっとけば、まあ、そういうの気になって見る人っていっぱいいるんで、そういうのいっぱいあるし、まあ、中にはま、それなりにいいものもあるんですけど、それらとはですね、一線を画す、かなり重厚感溢れる作品になってます。で、あらすじとしてはですね、ど田舎の村に赴任してきました、仲裁の大悟さん。まあね、これもいい大人ですよ。おじさんですけれども。
ちょっと、おじさんや。
そう、それはね、娘と奥さんと共にですね、引っ越してくるんですね。で、村の人々は、その第五一家をですね、温かく受け入れてくれるんですけれども、ある日、一人の老婆が山中で遺体で見つかるんですね。で、村の者は、ああ、いやいや、それも熊の仕業だから、ああ、ひどい目にあったね、こりゃ、っていう風に断言するんですが、第五は、その遺体に、人の髪跡のようなものを見つけてしまいます。で、それを皮切りに、大悟はこの村の異常性に気づき始めるのだが、
だが、
という、まあそういった話なんですね。で、これね、読んでいくとわかるんですけど、以前にいた前任のその駐在も今行方不明になってまして、で、その駐在が言うには、この村の人たちは人間を食ってるぞと言い残しているんですよ。
なんか怪しい話やで。
そうでしょ？ね。
脈さんなってきたで。
で、これ実際に一巻なんかはひたすらですね、熊の足跡を追ったりとかして、ババアが死んでるとこ見つけてみんなでまあ、手を合わせたりとか、熊退治したりとかして、なんじゃこの漫画みたいな感じなんですけど、まあ、熊と戦う話なのかななんて思うんですけど、あれなんか髪跡があるねみたいなを駐在がポロッと言った瞬間に、周りの村人に銃口突きつけられて、え、何みたいな状況が発生して、で、 ってなったら、いやいや冗談だよ駐在、何言ってんの、冗談のわかんねえやつだなみたいな、いやでも明らかに今引き金引いてたよねみたいな、なんかこうみんなの変な空気感、まあ、ボードゲーム界でもたまにあれ、なんか初めて来たゲーム界、自分の知ってる界と違うからか独特の空気感あるな、なんだろう疎外感みたいなんて、
終わったらなんとかフローを誘われるやつ、
そうですね。まあ、やばい、やばい回だったりとか、ああいうノリに近くて、ちょっとその、普通のことかなと思ったら、実はそこに違和感があるっていうのに気づいていくっていう漫画なんですけれども、とにかく登場人物、みんな怪しい。どんな村人が出てきてもみんな怪しいから、あれ、この人が黒幕？え、それともただの夢なの？何なの？みたいなところで、こう見てる側もですね、翻弄されるっていうところですね。そして、この表紙にもなっています。やたらでかいおじいさんみたいなのが出てくるんですけれども、うん、これがあの人って呼ばれてる存在で、
あの人、
こいつがキーパーソンなんですね。これが2メートル半ぐらい身長のあるとてつもなく巨大なジジイで、
すげえ。
もう周りの人は神として崇めていて、で、それを駐在が追うわけですよ。
うん
どうやらこいつが核となる存在だなということに気づいていくんですね。
なんだろう、村長さんか。
で、まあ、その駐在側にもですね、実は過去に色々とあって、まあ、3巻、4巻で、まあ、駐在の過去編がちょっと入ってくるんですけど、そこもね、また目が離せない展開です。そしてこの漫画、はい、魅力としてはですね、画力がすごいです。とにかく画力ですね。
いいじゃん、いいじゃん。
絵力が強すぎて、そこがね、まあ、話自体もそもそも、生産なシーン多いんですけど、圧倒されます絵に、
うん、
あとその人間食ってる村っていうのはまあ当然テーマになってるから、うん、まあそんな高等無形でファンタジーだよなと思うじゃないですか、田辺さん。
まあまあでも割とあるテーマじゃないですかね
って思うでしょ。
はい、いくつか知ってますよ僕そんな漫画。
あ、そうでしょう。ところがね、この漫画私もそう思って読み進めたんですけど、
うん、
こう本当にありえそうだなこんな村って思えてくるんですよ、不思議と。だから神様がどうだとか不思議な水によって村人が洗脳されててみたいな、うん、そんなねぶっ飛んだ設定とか古臭いホラー表現とはこの作品違っていまして、ちゃんと現実に起こり得る範疇でしか描いてないんですよ。
ファンタジーみたいな部分を入れない、一切。
一切入れてない。だから、それが逆にいいんですね。法、うん、が届かない空間の恐怖とか、村八分の恐ろしさに終始、ゾッとしっぱなしです。で、一気に10巻読めちゃいますね。
おじいさんは 2.5 メートルからファンタジー。
じゃあ、おじいさんに関しても、これもまたね、まあ、ネタバレになるんで言わないですけど、あ、そういうことなんやっていう。
おじいさんにもちゃんとそれは。
あります。
なるほど。
ただ、これね、グロいシーンめっちゃあるんで、
うん、
ホラーとかスリラーが好きな方はぜひ読んでいただいて。
ああ、最高じゃないですか。
うん。
ちょっと試し読みずらっと見たら、うん、もう早速、老婆がとんでもない。
そうですね。老婆が下半身と上半身が分かれてぐちゃぐちゃになってますけど。
顔半分になって
た、ね、またこの老婆もすごいっすから。この後も出てきますけど、すごいっすから。
出てくるの。
すごいですよ。これ、チパミさん面白いですよね。
そうですね。私、彼岸島がすごい好きで。
彼岸島って、丸太ブンブン振ります。
サウサウ。
いや、もう、その手の漫画の、まず、まあ、彼岸島上がりますよね、だってね。
ええー。
まあまあ、でも、彼岸島こそなんか、吸血鬼がどうとかっていうファンタジーじゃないですか。
で、ただ、彼岸島の、なんていうやろ、緊張感がずっと続く感じ。
ああ、でもそうか。
ちゃんとガンニバルにもあるので。
ガンニバルは、完結してるんですね。
いや、今のところ10巻まで出ていて、もう少し。
あ、もうだいぶ佳境。
だいぶ佳境です。
なるほど、なるほど。じゃあ、読みます。
まあ、これ、日暮らしの泣く頃になんてね、アニメやってますけど、
はい。
まあ、あれも結構なんか、女の子キャラがとか、ちょっとファンタジーな展開もしてとかってありましたけど、私が日暮らしで好きなのって、やっぱすごくこう、のけものにされてる恐怖感だったんですよ。で、あそこがね、ずっと、続くんですよ。
あ、
ずっとこう、ちっちゃいストレスをずっと抱え続けながら、こう、読み合わせてるみたいな。じゃあ、駐在さんには、こう、味方はいないってことですか、基本的に。
あ、奥さんとお子さんがいらっしゃるんですけど、ここもね、またお子さんが、ちょっと、まあ、トラウマがあって、
うん、
喋れなくなったから、田舎の村に来て療養しようっていうので来てるんですね。うん、
それ、あれ、さっき言ってた、そうですね、喋れなくなった理由みたいなのも、ちょっとなんかありそうですね。
そうなんですよ。 そういったところの描き方もね、絶妙に村とのこう事件に絡んできて、目が離せません。
俺はもうただただ、そのおっぱいの大きい嫁がどうなるのかだけが気になって
る。あ、そう、おっぱいの大きい嫁さんとエッチするシーンがあるんですけど、そのエッチするシーンもちゃんと村人が覗いてるっていう、もう嫌な展開しますから。
連載が漫画娯楽なんで完全に大人向けなんですよね。
あ、そうです、そうです。うん、あ、だから意外とね、書店に行ってもね、売ってないです。アマゾンが一番いいかな。
うん、なるほど。
とか、ウェブとか。
まで読みたいと思います。
ぜひ、おすすめです。
気になる。
はい、じゃあ以上です。続いてはじゃあ、チュパミさん、行ってみますか。
今来ましたよ。
はい。今のお話の傾向と対策を聞いてですね、ちょっとご紹介するものを変えようと思います。
うんう
ん、え？紹介しようと思ってたやつ変えるの？
あんだけ束あったのに。あの束じゃないの？
打ち合わせだとすげえ、8冊ぐらい全部違うやつ持ってきてたの。
パリピ孔明の説明してほしかったな。
パリピ孔明は1話読んだらわかります。
雑にはだ。
ちょっと待ってください。はい、ご紹介したいものはですね、こちら。シャーリー。
え、シャーリー。あ、なんか女の子が表紙の。
メイドさんや、メイドさんや。
メイドさんといえば、この人ですね。
はい。
森香織。
そうなんですか。
はい。そうなんですよ。こちらね、音読め語りを書かれてる、作者さんと一緒の方なんですけれども。
見たことあると思った。
うんうん。殺伐としたものに対抗するには、ちょっと綺麗なものをと思うので、ちょっと経路を変えてきました。
あ、そういうことね。なるほどね。どういう傾向と対策って今めっちゃ思ってたん
ですよ。シャーリーっていうのはですね、綺麗な女主人のところに、
はい。
まあ、仕事で手一杯になったから、この女主人が、
うん、
メイドでも雇おうかしら、みたいに思って、やってきたのが、この14歳のシャーリーなんですね。
ああ、まさにこの子がシャーリー。
で、時代はまあヨーロッパのまあ19世紀ぐらいですかね。
うん。うんうんうん、
で、まあメイドがまあ14歳でも問題なかった時代です。
おー、ガチメイド。
夜にね、やってくるわけですよ、訳ありの女の子が。
うん。
その女の子がただただけなげに働く話です。
なんか今っぽくない。これ最近のっすか？
いや、これはですね、結構昔です。2003年ぐらいですね。
ああ、でも2003年か。
で、2003年なんですけど、長期連載してて、で、まだ連載終わってないです。ただ、2巻だけしか出てないので、で1話1話がオムニバスになってるんで読みやすいかなと思います。ちゃんと区切りはついています。で、あと、まあ、森川オルさんなので、ほのぼのした普通の話が続くんですけど、
うんうん、
そこの時代的なリティールがすごいあって、
うん、
実際読んでると、19世紀のヨーロッパに入ってるような没入感があります。
うん、
そこがおすすめですね。
その森かおるさんは歴史的なことに何か危険がある方なんですかね。
サウなんですよ。なんですよ。いいこと聞いてくださいました、
ね。他の作品もっていう話をしてたから、なんかどんな漫画を描いてらっしゃるのかなって普通に気になりましたけど。
ありがとうございます。はい。良い質問だ。もともとはですね、まあエマっていうメイド長のお話ですかね。
やっぱそうなんですね。他にも描いてらっしゃるんですね。は
い、で、あとこういった感じの、まあ、富山語りという、これは中央アジア、中央ユーラシア大陸のところの19世紀ぐらいの話ですかね。
あ、でもその辺の歴史の話なんですね。
ほうほうほうほうほう。そういった感じの歴史の話を調べて、で、実際に現地に行ったりとかして、で、この方は、
ね、
細かいこういう文様とかまでちゃんと書くようなタイプの。
ああ、はいはいはいはい、はい。
研究好きな方っていうんですかね。
めちゃくちゃ絵が細かいんですよ。
そうですね。まあそういった感じのその実際の没入感が楽しめつつ癒されるというシャーリーおすすめでございます。
なるほど。
これは正直、音読め語りとか、エマよりもおすすめですか？
ですね。まあ私個人的には音読め語りの方が好きなんですけど。
あ、そうね。
はい。まあ、ただ重厚感があるので、まあ、癒されたいときは、シャーリーもおすすめだよっていう。
なるほど。
癒されるっていう点からすると何ですか、心があったかくなるみたいな、どんな癒される感じなんですか、
ね、まあ、若干のゆり展開がございましてですね。
ほんまに。
この女主人が、まあ、主人ではあるんですけれども、このシャーリーのことが可愛くて仕方がないんですよ。
うんうんうん。
まあ、この二人は、まあ、雇用関係ではあるんですけども、
はい。
まあ、シャーリーが失敗したりとかしても、まあ、雇用関係ではあるので怒りはするんですけど、最終的にはシャーリーに温かく、こう、手を差し伸べるみたいな、展開があって、愛を感じたい時におすすめです。ほのか
な。なるほど。
はい、わかりました。はい、まあ、チパミさんのね、シャーリーはね、癒されるということで、まあ、女の子のメイドが好きだったら、これ読んでないと始まらないぜということで。
はい。
はい、じゃあ、最後行きましょう。
うん。
お、3本目何が来るねんと。
どう、もう、もうええやろ。もうないで。
ちょっと、田辺さん、予想してください。何系で来ると思います？
何系？1個目が、まさかの、なんていうの、ハートフル。
ハートフル。
うん。まんまもみさん選択しなさそうなやつやったでしょ？で、2個目が王道でしょ？もみさんの中で言われる
まあまあまあ、スリラー、ホラー系。
って感じのね。
うん。でしょ？あとは、あ、でも意外とファンタジー好きやから、ファンタジーものは入れてくんのちゃうの？
あー、ファンタジーものね、確かに早々のフリーレンも良かったんで、3巻まで買ってきましたけどね。
うんうんうん。
まあまあまあ、そこまでかなって思いましたね。
あ、本当に。
うん？
ごっつんごっつんのエロや。
ごっつんごっつんのエロ作品。
あ、いいっすね。ここに来て R18 入れてくのいいね。
それ選ばれたらちょっと負けるなぐらいのごっつ
ん。まあ、最近ちょっと私もなんかあれなんで、なかなかそういう感情もわかなくなってきたんで、ピクンピクンしないんですけれども。
あ、まあですよ。ここでファリエッチとか言われたらもう最高に笑う。
それはイカさん担当だから。あの、オールカットしたんで。
いますね。
二人エッチの下り、オールカットしたんでもういいです。
もうめっちゃ喋れたのにな。
はい。じゃあ、三本目はですね。三本目はこちらになります。ドドン。チ。
え？チ？
え、なんて？
チ。
チ？
チです。
これ全然わからん。
サブタイトルは、地球の運動についてっていう風に書いてあるんですけれども、このチ、丸。ね。これはね、実は、その、アメトークの中で皆さんがこう、フリップに出して、俺の好きなやつみたいなんで、こう、バーっていっぱい書いてあるやつが、こう、フリップでどんどん出てくるんですよ。で、その中から、特に推したいやつみたいなんで、こう、皆さん紹介してたんですけど、番組の中で。で、チはね、みんな書いてる。もうみんな地を書いてて、え、なんだろうそれと思って、こんなにみんな読んでるんだったら見てみたいと思ってね。で、調べたんですよ、まず。そしたらば、地動説を唱えた人たちをテーマにした作品だったんですね。地動説ってわかります？天動説、地動説って言って、まあ、ガリレオ・ガリレイとかね、ああいうので、まあ、歴史で学びましたけど、
うん、
え、そんな漫画面白いわけないやんって思っちゃったんですよ、私は。
まあ、そうね。僕も今聞いた感じだと、うん。専門的なとこやから、まあ好きな人は好きやろうけど、じゃあ知識なかったら、ね。
いや、そう。なんかちょっとドラゴン桜見た時と同じ感覚で、あーなんかそういう勉強のことをテーマにして、まあ斬新性みたいなところで売ってんのかな。まあだったらちょっと私に合わないな、みたいな風に思った、うん。まあでもとりあえず一巻だけ見てみようと思ったらば、あんもうこれマジびっくりしました。こんなことあんねやって漫画で。っていうところをちょっとね、紐解きたいんですが、こちらですね、うん、主人公、これ、テキパキ器用に生きてきた12歳のラファウ君でございます。ラファウ君、
うん。
これ15世紀が舞台なんですけど、こうラファウ君はですね、大学にスーパー飛び級しちゃうという天才児なんですね。
ほうほうほう。
で、合理性っていうものに美しさを感じていて、何事にも無駄なく合理的にこなすことを自分のモットーとしているんですよ。
うんうん、
で、大学では天文学っていうのを学びたいなって本人は思っていたんですけれども、まあ周りの大人の期待とか今後の人生にとってそれが有利に働くかどうかという点で結局諦めて別の神学っていうものを学べと。まあそういう風に言われて神学を学ぶことになるんですね、まあ、そんなある日出所したてのとある囚人のお世話をするように親から言われまして、で仕方なくその囚人に会いに行ったんですが、ここからとんでもないことになっていきます。この囚人っていうのが地動説を唱える学者のフベルトっていう人なんですけれども、なんで囚人やねんっていうと、その地動説を唱えたことによって捕まってしまっているわけですよ。そんなね、そのフベルトにラファウ君は天文学を続けろっていう風に半ば脅迫じみた形で言われるんですね。で、葛藤の果てラファウ君はどうなっていくのでしょうかという話なんですが、これね、よくよくこの表紙見てみてください。とあることに気づかないですか？
何？
なんか作られてるよね、
このなみたいな。何これ？
そうなんです。実はこれよくよく見るとラファウ君は表紙で足元が浮いていて、首元から縄が上に繋がってるんですよ。
うんうんうん。
彼は首を吊るされた状態で天文を調べる計測器を見てるんですね。まあ、それが一巻の表紙なんですけれども、 これがね、すべてを描いているというか、もう中身を表していて、
うん、
これね、まあよくネットとかで見ると、歌い文句が、地動説が天動説をひっくり返すまでの一大スペクタクルみたいな、そんな書き方してあるんですよ。
うん、
で、これね、まあ壮大でかっこいいなって思いますけど、個人的にはこの地っていう漫画は、そういう漫画ではないと思うんですね。
うん、
この地はですね、地球の地ではなく、
うん、
血液の血だなって思うんですけど、もう血の付きまとう犠牲と呪いに近い執念の継承、そして孤独との戦いを描いた作品だなと思いました。これ一巻の一番最初ペラってめくると、もう早速ですね、拷問されてるシーンから始まるんですよ。悲惨な状態なんです。もう血だらけで口裂かれてるような絵なんですけど、
う
ん、これね、地動説って、まあ私たちの時代からしたらもう普通のことじゃないですか。太陽が中心にあって地球がその周りを回ってるよなんてもう授業で習ったわけですから、
うん、
ところが15世紀っていうのはそういうわけではなくて、神を崇める文化にとって地動説って絶対にあってはならないものなんですよ、
うん、
というのは神が作り保ったこの大地がその宇宙の中心であるというのが天動説なんですね、
うん、
つまり地球が中心にあって周りの星が地球をぐるぐる回ってるんだよ、
うん、
まあそれは自分たちが中心自己中心的に考えればそれは当然そう見えますよね、
うん、
そんな神が作った大地というものに異論を唱えるということがこの地動説の根幹になってしまうわけですから、この宗教国家にとってはこんなことを言うのは極刑に値するんですよ。
まあ、崇める神様がいませんって言ってるようなもんですからね。
そうです。神が設計し間違えたっていうことをみんなに言ってしまうことになるので。
うん、
で、それをこの地という漫画は、学問を進めていく上で、罪として、こう、責められる。そして隠れて勉学を進めるっていう、そういった葛藤の中、進んでいくんですけど、これはどういった人にぜひ私はお伝えしたいかっていうと、いつの時代にもですね、どの分野においてもパイオニアって存在するじゃないですか。
はいはいはい。
ただそういう人って当然世の風潮とか、身の回りの人の賛同をすんなりじゃあ受け入れられたのかって言ったら、そういうわけじゃないんですよ。これはもうイカさんも田辺さんも結構経験あると思うんですよ。
うん。
例えばボードゲーム面白いよって周りに言った時に、いいよいいよボードゲーム難しそうとか、え、うん、あれでしょ人生ゲームみたいなもんでしょみたいな、そういったこと言われてしまうところから、今やっと世の中でもそのテレビ番組とかで広がって市民権を得てるっていう状態にあると思うんですね。
うん、
まあそういった逆境の中、その自分の信じる道を突き進むということの難しさとか、信念の大事さっていうのを淡々と教えてくれます、この漫画は。
なるほど。
だから、ものづくりをする人とか、ボードゲーム文化を広めてきた人にとっては、特に胸をぐっとつかまれるような話だらけなんですよ。
はぁ、まあ、上手ね。そう、なるほどね。
上手。
ただ無視に呼んでもらいたい気持ちが。
上手ね。それでも上手、上手ね。
本当ね、僕らがどれだけ思いでしか語れてないけど。
いやいやいや、まあ私も一生懸命そのカンペを用意したからこうやって言えるだけなんですけれども、でもこの地は、とにかくその、ものづくりする、ボードゲームを作る時の葛藤みたいなのも皆さんあると思いますけど、そういった部分が違った形で描かれていて、で周りから冷やかされたりバカにされたりとかした人もいるだろうけど、そんな人がどうやってこう作っていったか、周りに広めていくかっていうところの熱い展開、そして凄惨な最後を遂げるっていう部分、こうラファウ君が一体どうなってしまうのかっていう、この表紙からもなんとなく分かってくるところがね、また残酷で、かつやっぱ先が読みたくなる部分、
もう言論弾圧の最たる
最たる。で、またこの絵がね、下手なんですよ。この一巻買って表紙見たら、あ、結構上手な絵だなって思うんですけど、中開けてみたら、ほんと、進撃の巨人の一巻かよみたいな、もう、絵下手だなってなるんですけど、またこの下手加減が、ちょうどね、なんだろうな、想像膨らませてくれるいい材料になるんですよね。
嫌な時代を表現してる感じですよね。
そうです。なんかベルセルクみたいに本当にこう中世の残酷な描写みたいなんが書ききれてないから、より頭の中でこうかな、ああかなっていうことを想像してしまって、余計に、あ、怖いかもって思っちゃうんですね。
うん、
この漫画の凄さは、 って Google でカタカナ一文字書いたらこの漫画ばっかり出てくるっていうのがすごい。
まあ今本当これ注目されてますからね。
Google 様が一文字だけでそのばっかり出てくるってすごいよ
な。確かにね、うん。
めちゃくちゃ人気あるんやな。
うん、あ、そう人気あって今3巻まで出てますけど、正直1巻でねちゃんと決着します1回。
あ、そうなんや。
安心してねぜひ見ていただきたい1巻だけでも。
うんうん、一巻って言い方してないの？一週、二週。
あ、そうです、そうです、そうです。この中ではそう、一週っていうことになってますけど、うん、これを読んで、さらに気に入ったら、二巻、三巻とね、二週、三週と読んでいただけたらなという。まあ、いや、これほんとね、ぜひ、いろんな人に見てもらいたいんですよね。やっぱカラオケ以降は、まあ当然、まあこう、ハートフルなんで、レンジが広く読みやすいですし、で、ガンニバルは、ホラーが好きな人に見てもらいたいっていうのはあるんですけど、チは、ボードゲーマー、まだ見てない人は、ぜひ見ていただいて、こう、熱い何かを取り戻すというか、その切なさみたいなところも含めて、いや、読んで絶対得するなって思いましたよ。
魔女裁判までの規模ではないけど、地動説もね、だいぶ叩かれた件。
あ、そうですね。でも、ほぼ魔女裁判に近いかな。魔女裁判って、結局、言いがかりがほぼ多かったんですよね。もう、決めつけによる差別、弾圧みたいなところなんですけど、うん、その、地動説っていうのは信念なんですよ。
うん。
周りに対しての、その自分の信じている、その学説みたいなのを広めていく。でも、それを進めてるってことが分かってしまうと、処刑されてしまうっていうところで。う
ん、ね、古いじい様方が自分の地位を守るためだけに、ひたすら、新しいことを拒否していくという、とても寂しい。
まあ、近いものはある、うん、あると思います。
感じるなと思います。
うん、まあ、そういった地位、まあ、これね、ぜひ、田辺さんにも読んでいただきたいんで。
うん、大変面白そう。
はい。
だから、これはまあ、一巻一週をまず読んで、綺麗に終わるから、どうぞっていう。
はい、ジャッジしていただけたらなということで。
なるほど、
は
い。いいと思います。
まあ、というわけで、まあ、全部で5作品っていう飛び出しましたね。
うん、うん、うん、うん。
カラオケ行こう。ノベル。
ノベル。
ガンニバル。
ガンニバル。
チャーリー。
チャーリー。
そして、
チ。
チ。ということで。
覚えた。はい、
どれが一番こう気になりました？
ガンニバルかな。
まあやっぱホラーがね。
知らなかった。
いや、ちもね、いいけどね。確かに田辺さんはガンニバル読みたいだろうな
と思いましたよ。とりあえず、何も考えずに手に取るってなったら、やっぱガンニバルが一番手に取るんじゃないかな。
あ、そうかもしれないですね。うん。
うん、
はい。
いや、全部読みます。全部読みますよ。
ぜひぜひ。
やったやった、はい、ぜひぜひ。でももう、うん、もう一回ホラボで紹介させてください。同じ作品を。
イメージ。
もうちょっとちゃんと説明できたらなって、具体的な説明をしようかなって思いますんで。
僕ら無理やわ。
無理ちゃん、無理ちゃん。
いや、まあ、さんが諦めてますけど。
読んでみた上で、あ、こういうことが言いたかったんやなっていうような。
あ、そうですね。それは読んで、ちょっとチュッパミリベンジャーズは、ちょっと遠慮しときますわ。
まあでも、あんないっぱいあったのは、ちょっと気になりますけど、他何があったんか。
あ、そうですね。チュッパミさんが押そうとしてた8作品ほども気になりますね。
そう。気にはなるんですよ。
毎月ね、3万円分漫画買ってるんですよ。
我らのボードゲームぐらい使ってますね。
そうなんです。
も
う
そんなにか。
はい。で、ほぼデジタルでやってるんですけど、気に入った漫画は手元に残してあって。
なるほど、なるほど。
そのうちの8作品ということで。はい、
なるほど。
ちょっとまたいつかご紹介させてください。
はいはいはい。一番目白血臭がいるわけですね。
そうですね。八本刀とも言いますけども。まあそちらはまた別の機会に紹介していただくということで、
うんうんうん、
まあ
今回、はい、ぜひぜひ
漫画作品紹介っていうのは意外とホラボドでもほぼ初に近い特集企画だったので、
うん、
ね、
まあね、二度と呼ばれないと思いますが、
ちょっと懲りてる、
ように訓練を怠らないようにしておきます。
いや無理しないでいいです。無理しないで、ね。
でも普通になんかイカさんが気になってる漫画を教えてもらうだけでも有意
義。教え
たよ。なんでなくなったことになって
ん。教えたよ。
なんでカットしたことになって
ん。言うてカットした
よ。
教えてもらうだけでも有意義。
そうですか。
ゴツゴツのエロ漫画1本ぐらい探して
ゴツゴツのエロ漫画じゃあ、次の機会があれば、はい、抜きどころも含めて。
ここは好きなイカさん、こういうの好きな、
まあ、それで言ったら私も、大山菊之助をね、紹介したいところですけど、まあまあ、それはまた、今度ということで。はい。
はい、
じゃあ、いつもの言って終わりますか。 もうさらっと終わりますからね、こういう会話ね。
あ、そうなんですね。
唐突に。
してくれないですね。
はい、今回お送りしたのは、最近1週間が3日ぐらいに感じてしまって危機感を持っているもみ。
いろんな胃薬を試した結果、あんまり効かないなということで、また胃薬を探しているが、
今日の話を聞いてパッと思い出した漫画家さんの名前が、なにわこきちだったこと、田辺康彦。
なにわバツバツですね。なにわこきちは作者の名前が書いてなかって、で、投稿の人が、なにわバツバツとしてジャンプで公開されたことを思い出したチュパミでした。
そうな。
投げよ、ちゃおちゃお
ちゃお
それな。ちゃおちゃお